おはようございます。満66歳の誕生日が過ぎて、名実ともに前期高齢者と言われるようになりますと、老眼と物忘れがひどくなってきました。探し物をしに書斎に入って、はたと何を探しに来たのか忘れて、仕方なく元の場所まで戻って、そうだったと気がつくことがよくあります。僧侶という名の人生を送っているつもりの私も、日常はいつも自分の都合を立て、自分の思いを満たすという暮らしをしています。その日常が思い通りに行かなくて、つい怒ったり捨て台詞のような言葉を吐いてしまったとき、なんでこんな風になってしまったのかと、自分自身が悲しくなってしまいます。そんなとき、はっと気がついて、僧侶としての原点、教えを聞いた自分の場所に帰ることがあります。一つは小学校5年生の頃でしたでしょうか。自尊心ばかり強くて、喧嘩っ早い私は、下校時、些細なことで友達と喧嘩になり、ついにはその相手の友人に石を投げたのですが、運悪く、その投げた石が、ある家の玄関のガラス戸に当たって、ガラスを割ってしまいました。当時は、ガラスそのものが相当高価でありましたので、その家の人は、私を寺まで連れてきて、弁償してくれるように母に告げたのでした。父は留守でしたが、私は青ざめて、これは大変なことになったと、父の雷が落ちることは覚悟していました。帰宅した父は、事情を聞くと何も言わずに私を連れてその家にお詫びに行きました。明治生まれで若くから住職の職にあって、誰からも怖がられていた父が、その家に上げさせてもらって、畳に手をついて深々と頭を下げ、私のしつけが行き届かず誠に申し訳ありません、お詫び申し上げます、この子にもこの通り謝らせ、二度とこんなことをさせませんので、今回はお許しください。また弁償のことは出直してまいりまして、ご相談させていただきたい。私はすくみ上がる思いで、畳に頭をすりつけていました。帰り道、お前があの場から逃げ帰らないでよかった。とポツリと言った言葉を忘れることができません。もう一つは中学3年生の時でした。私は5人兄弟の下から2番目の三男坊に生まれました。当時この地方では長男は暗夜と呼ばれ、跡取り息子として育てられ、次男はもしか暗夜と呼ばれ、もしかの時の兄という位置づけで育てられました。それでしたら三男坊は、もしかもしか兄やということになるはずでしょうが、実際には三男坊はいらん坊と言われていたのです。そんなことが引き金になったのでしょうか。いわゆる第二反抗期に入っていた私は、父のいない留守を見計らって、俺の意見も聞かないで三男坊に産んで、元へ戻せ、と母に食ってかかったことがあります。多分もっといろんな無理難題を母に向かって言ったのでしょうが、そのことはよく覚えていません。その時母は怒りまくっている私の前に座って、畳に両手をついて、ごめんね、重丸さ。重丸は私の幼名です。お前の意見も聞かずに、お前を産んでごめんなさい。 許してください。でもね、お前たち五人の子供に恵まれて、貧乏と苦労はついて回っているけれども、誰一人亡くなることもなく、生きていてくれて私は本当に幸せだったよ。本当にありがとう。あの自信に満ちた顔は、私がそれまで見てきた母の顔ではありませんでした。人間の生まれや性格は自己選択できません。私たちは生まれ出た時から自分探しの旅をしているのでしょうか。あれが良い、これが良いと、自己選択できない自分の都合に合わせようと、出来合いのものを自分に着せようとしているのですが、結局出来合い品は自分には合わないようです。本当に自分にぴったりというものを探していると気づいたとき、それぞれの命の歴史の中に確かなヒントが息づいているのではないでしょうか。